お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記31章1節から30節と32章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新明記31章の学びに入りますが、これはモーセのレクイエムであり、31章から34章にわたっています。新明記に記録されているモーセがイスラエルの子らに語った第五の演説から始まっています。モーセの人生の終わりに来ました。この時点までの聖書全部はモーセによって書かれており、その多くの部分がモーセについてでした。イスラエル人たちがエジプトの地を出てからずっとモーセが鍵となる人物でした。彼はイスラエルを40年間導き、そして彼の人生の120年間の記録を私たちに残し、今モーセは死ぬ準備をしています。新明記31章の本文に入りますが、1節から2節。それからモーセは言って次の言葉をイスラエルのすべての人々に告げて言った。私は今日120歳である。もう出入りができない。主は私に、あなたはこのヨルダンを渡ることができないと言われた。モーセに関する二つの言及に注目してください。彼は年を取りました。私たちは誰でも年を取ります。私たちのほとんどは120歳までは生きられません。私たちが年を取っていくとき、神様のご計画に関してはそれほど活力もなくなってきます。この時点でモーセはイスラエルを約束の地に導き入れるために必要不可欠な人物ではありません。神様はモーセにとてもはっきりと、新しいリーダーがヨルダン川を越えて人々をその地に連れて行くのだということを明らかにされました。モーセはもうすぐリーダーの地位を降りるのです。3節。あなたの神主ご自身があなたの先に渡って行かれ、あなたの前からこれらの国々を根絶やしにされ、あなたはこれらを占領しよう。主が告げられたようにヨシュアがあなたの先に立って渡るのである。モーセがヨシュアを選んだのではありません。神様がモーセの後を継ぐリーダーとしてヨシュアを選ばれたのです。もしモーセに選択権が任されたなら、モーセはヨシュアを選ばなかったのではないかと思います。実際カレブはヨシュアよりも印象的で、カレブが新しいリーダーになる方が自然だったように思われます。またはモーセもやはり人間でしたから、自分の息子の一人に自分の地位を譲ったかもしれません。エジプトのパロはそのようにしていましたから、モーセも同じことをするのが自然だったと思います。しかし神様はヨルダン川を越えて彼らを導くためにヨシュアを選ばれました。モーセはもはやイスラエルにとって必要不可欠なリーダーではありませんでした。このことは私たちにとっての大切なレッスンを含んでいると思います。私たちの誰一人として神様のご計画の中で絶対にこの人でなければならないという人は一人もいないのです。神様は一人一人をその人の時に用いられますが、たとえその人の奉仕と仕事の時が終わったとしても、神様の働きはその後もまだ続くのです。 私はどうしてもこの働きにすごく必要とされているので、退職することがどうしてもできないのです。と何年も言い続けていた牧師がいますが、結局彼は現職中に亡くなりました。でも面白いことには、その教会の働きは、彼が亡くなってからの方が前よりも成功したのです。私たちは自分がどうしてもこのミニストリーに必要不可欠な存在だと思うかもしれませんが、そんなことはないのです。私たちが退くとき、神様は必ず他の人を起こされます。ここでモーセに起こっているのはそういうことですと、マギー博士は述べています。六節。強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。モーセはこの人々を、この地にいる敵の部族を恐れないようにと励ましています。モーセはこの世代を何度も何度も川を渡ってこの地に入って行きなさいと励ましています。モーセはカデシュ・バルネアの経験を生き抜いたのです。彼は古い世代が臆病になってアラノに取って返すのを見ました。ですからモーセは神様が彼らをこの地に導き入れてくださることを保証しながら何度も何度もこの新しい世代がためらわず恐れずこの地に入っていくように励ますのです。七節。ついでモーセはヨシュアを呼び寄せ、イスラエルのすべての人々の目の前で彼に言った。強くあれ、大きくあれ、主がこの民の先祖たちに与えると誓われた地に彼らと共に入るのはあなたであり、それを彼らに受け継がせるのもあなたである。モーセはすべての人々の前でヨシュアを励ましました。ヨシュアを励ますことでモーセは同時に人々をも励ましています。八節。主ご自身があなたの先に進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない。おののいてはならない。これはイザヤが学ばなければならなかったレッスンと同じです。イザヤ書六章が次のように始まっていることを思い出してください。イザヤ書六章の一節。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。ウジヤ王はずっと良い王でした。今ウジヤが死んで、イザヤは物事が本当に悪い方へ行ってしまうと思いました。別の王が建てられて、国は堕落してしまうと思いました。でもイザヤが宮に入っていったとき、そこで何を見たのでしょうか。彼は、神様は今も王座に座しておられること。イスラエルとユダの本当の王は、今も御座に座っておられることに気づきました。イスラエルとユダの本当の王は死んではいませんでした。病気でさえもありませんでした。イザヤは、ウジヤは死んでしまったけれど、神様はとても元気で生きておられることをこの時に学んだのでした。九節。モーセはこの御教えを書き記し、主の契約の箱を運ぶレビ族の祭司たちとイスラエルのすべての長老たちとにこれを授けた。申命記は、これはモーセが告げた言葉であると始まったことを思い出してください。だいたい八つのモーセの演説が申命記に書かれています。口頭で告げられ、その後書き留められました。モーセがこの律法を書きました。グラフ・ヴェルハウゼン説は、モーセ五章、紀元前400年のほんの少し前に編纂されたものと考えて、モーセが書いたことを否定しています。この説のもともとの議論は、モーセの時には文字が存在していなかったというものでした。もちろん考古学者は、文字が モーセの時代よりももっとずっと昔から存在していたことを発見しましたが、グラフ・ヴェルハウゼン説は未だに教会のリベラルの間で擁護されています。その明らかな理由は、この地に入ってからのイスラエルの衰退の予告があまりにも正確なので、不信者はこれが予言としてではなく、単なる歴史書として書かれたと考えたいからなのです。神様はここでモーセにイスラエルの失敗が起こると語られています。神様は人間の性質をよくご存知です。神様はあなたの本質も私の本質もご存知です。もしも神様が私たちをご自分のそば近くに置いてくださらないなら、私たちは10分以内に神様から離れていってしまうでしょう。さて、主がモーセに何と言われたかを見てみましょう。14節から17節。それから主はモーセに仰せられた。今やあなたの死ぬ日が近づいている。ヨシュアを呼び寄せ、二人で会見の天幕に立て。私は彼に命令を下そう。それでモーセとヨシュアは行って、会見の天幕に立った。主は天幕で、雲の柱のうちに現れた。雲の柱は天幕の入り口にとどまった。主はモーセに仰せられた。あなたは間もなくあなたの先祖たちと共に眠ろうとしている。この民は入っていこうとしている地の自分たちの中の外国の神々を慕って淫行をしようとしている。この民が私を捨て、私がこの民と結んだ私の契約を破るなら、その日私の怒りはこの民に対して燃え上がり、私も彼らを捨て、私の顔を彼らから隠す。彼らが滅ぼし尽くされ、多くの災いと苦難が彼らに降りかかると、その日この民は、これらの災いが私たちに降りかかるのは、私たちのうちに私たちの神がおられないからではないか、と言うであろう。もしかしたら、これを聞いているあなたは、でも私は不信仰なイスラエルとは違う。神様に背を向けるようなことは決してしないというかもしれません。でも主イエスは教会についてこれと同じようなことを言われました。ルカの福音書18章の8節で主は次のように言われています。しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。信仰とは、掲示された真理全体としての信仰です。主のこの質問への答えは、いいえ、人の子が来たとき、地上に信仰は見られませんという答えです。事実、ギリシャ語でこのような否定的な疑問文が使われる場合、この質問自体が否定的な答えを要求しています。新約聖書の中には、イスラエルについてと同じように、教会の廃墟が予告されており、あなたも私も今日その中に生きているのです。私はこの時代に血も凍るようなことを見てきました。次から次へと前には保守的だった教会が神様の御言葉を強調することをやめてしまい、ついには信仰から離れてしまうのです。そして私は以前は健全な信仰を告白していた人たちが、次から次へと神様の言葉から離れてしまうのも見てきました。あなたや私には、そんなことはありえないと言わないでください。この頃私は他の何にも増して、神様、私をあなたのそば近くに保ってくださいと祈らされていますと、マギー博士は告白しています。申命記三十一章に戻りますが、十九節から二十一節。今、次の歌を書き記し、それをイスラエル人に教え、彼らの口にそれを置け。この歌をイスラエル人に対する私の証とするためである。私が彼らの先祖に誓った乳と蜜の流れる地に彼らを導き入れるなら、彼らは食べて満ちたり、肥え太り、そして他の神々の方に向かい、これに仕えて、私を侮り、 私の契約を破る。多くの災いと苦難が彼に降りかかるとき、この歌が彼らに対して証しをする。彼らの子孫の口から、それが忘れられることはないからである。私が誓った地に彼らを導き入れる以前から、彼らが今企んでいる計画を私は知っているからである。音楽はとても重要な要素です。私たちはみんな大いに音楽に影響されます。しかし残念なことに、今私たちの教会に入ってきている音楽はひどいものです。誰かがそれに反対して率直に意見を述べる必要があります。音楽はそこに人々を主イエスに引き寄せるメッセージがなければならないのです。あまりにも多くの音楽は今の世代にはアピールしていますが、彼らにイエス・キリストの福音を届けることには失敗しています。次の章で私たちはこの歌を学びます。この歌の面白いところは、これがロックミュージックであることです。この歌はキリストなる岩に関する歌だからです。モーセがイスラエルに教えたのはそのような種類のロックミュージックであり、今日私たちに必要なものもそのような種類のロックミュージックですとマギー博士は述べています。24節から26節、モーセがこの御教えの御言葉を書物に書き終えたとき、モーセは主の契約の箱を運ぶレビ人に命じていった。この御教えの書を取り、あなた方の神主の契約の箱のそばに置きなさい。そのところであなたに対する証としなさい。この書物は私たちが今日持っているような本の形ではありませんでした。巻物か、もしくは粘土版だったかもしれません。でもモーセの時には巻物がありましたから、この定めはおそらく巻物に書かれたものと思われます。この箇所は私たちがモーセのレクイエムと名付けた部分であることを思い出してください。彼は民に対しての最後の報告に入っています。ちょうど年老いたヤコブが12人の息子たちを自分の周りに呼んだように、モーセは部族を彼の周りに呼びます。12人の息子たちは今、12の部族となり、彼らは大きな国になっています。モーセは彼らを自分のところに呼びます。27節、私はあなたの逆らいと、あなたがうなじの怖いものであることを知っている。私がなおあなた方の間に生きている今ですら、あなた方は主に逆らってきた。まして私の死後はどんなであろうか。あなた方の部族の長老たちと司たちとを皆私のもとに集めなさい。私はこれらの言葉を彼らに聞こえるように語りたい。私は天と地を彼らに対する証人に立てよう。私の死後、あなた方がきっと堕落して、私が命じた道から離れること、また後の日に災いがあなた方に降りかかることを私が知っているからだ。これはあなた方が主の目の前に悪を行い、あなた方の手の技によって主を怒らせるからである。モーセはイスラエルの全会衆に聞こえるように、次の歌の言葉を終わりまで唱えた。モーセが約3500年前に言ったことは、今も正確であり、本当のことです。彼が言ったことは、かなり文字通りに成就しました。これは人類の種族全体に対しても本当のことです。神様が、神様から離れた人間たちはすっかり堕落してしまうと言われた通りです。これが本当だと知るためには、ただ今日私たちの周りを見回せばよいだけです。さて、新命記32章の学びに入りたいと思いますが、モーセの歌は偉大な歌です。事実、いろいろな意味で壮大な歌です。イスラエルの国は、これを覚えなければなりませんでした。これは彼らの国歌のようなものになるべきでした。 神様が彼らに与えられた歌です。一人一人のイスラエル人がこれを覚えて、自分の子供たちに教えなければなりませんでした。音楽は一つの国の生活のとても大切な要素です。私に民族のための音楽を書かせよう。そうすれば私は誰が法律を書こうと気にしない、と言った人がいます。言い換えれば歌は法律よりも影響力があるということなのです。もしこれが本当なら、今日の私たちは哀れな状況にあります。モーセの歌の最初の四節はイントロダクションです。申命記32章の本文に入りますが、一節。天よ、耳を傾けよ。私は語ろう。地よ、聞け。私の口の言葉を。これから語られることが、神様がイスラエルをこの地に置かれる条件であることを示されるために、神様は天と地とを証人として呼ばれます。神様がイスラエルをこの地から裁きのために追い出される準備ができたとき、イスラエルはこの同じ呼びかけを記録します。事実、イザヤ書もまさに同じ方法で始まっています。イザヤ書の一章の一節から二節。アモツの子イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。天よ聞け。地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。子らは私が大きくし、育てた。しかし彼らは私に逆らった。神様がイスラエルをこの地に置かれるとき、神様は天と地とを証人として呼ばれました。約700年後に神様が彼らをこの地から追い出す用意ができたとき、神様は再び天と地とを証人として呼ばれます。神様はこのことを人目を忍んで行われるようなことはありません。これは神様が秘密裏にされるようなことではないのです。神様が彼らをこの地から追い出すのは最もなことなのです。二節。私の教えは雨のように下り、私の言葉は霧のように滴る。若草の上の小雨のように、青草の上の夕立のように。これが神様の御言葉です。詩編記者は言っています。72編の6節。彼は牧草地に降る雨のように、血を潤す夕立のように下ってくる。あるクリスチャンがご主人を亡くしました。彼女は牧師に、今自分はこの詩編のあの説の意味が分かったと言いました。自分自身が牧草で、神様が優しい雨のようにご自分の御言葉を通して彼女のところに来られたということが彼女には分かったのです。神様の御言葉はそのように私たちの生活の中に入ってこなければなりません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はモーセの最後の勧告というテーマで、申命記31章1節から30節、32章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。